ご存知でしたか？犯罪者を処刑することに足を折ることも含まれていたのはなぜでしょうか？福音書にはイエスと二人の犯罪者が処刑された時のことが、ユダヤ人たちは彼らの足を折って死体を取り除けてくれるようピラトに頼んだと記されています。ヨハネ19章31節。ユダヤ人の律法では、犯罪者が処刑されて杭にかけられた場合、その死体は夜通し杭の上に留められるべきではないとされていました。申命記21章22、23節。ユダヤ人たちはローマ人の手で杭にかけられた者たちにも同じ規定を適用したようです。その時には杭にかけられた者たちの足を折るなら、死を早めて日没とともに安息日が始まる前に葬ることができました。有罪宣告を受けた人は、そのようにして処刑される際、多くの場合、体を杭に添える形で手と足を釘付けにされました。杭が垂直に立てられると、体重がもろに釘にかかるので、極度の痛みにあえぐことになります。呼吸するには、足に打ち込まれた釘を支えにして、体を持ち上げなければなりません。しかし、足の骨が折られたら、そうできないので、ショック死ではなくても、すぐに窒息死しました。古代の戦闘において、石嘆きはどのように使われたでしょうか。石嘆きは、ダビデが巨人ゴリアテを撃ち殺すために使った武器でした。ダビデはその使い方を、羊飼いの少年だった年月の間に学んだようです。石嘆きは、聖書時代のエジプトやアッシリアの壁画に描かれています。その武器は、2本の紐につなげた、くぼみのある皮、もしくは布でできていました。石を投げる人が、そのくぼみに、直径5センチないし8センチで、重さ250グラムほどの滑らかな丸い石を入れ、その武器を自分の頭上でぐるぐる回して、片方の紐を離すと、石は大きな威力を持って飛んで行き、命中しました。中東での発掘により、古代の戦闘で使われた石投げの石が大量に見つかっています。熟練した戦士は石を時速160キロないし240キロの速さで投げたかもしれません。石投げによる射程距離が弓と同じほどであったかどうか、学者たちの意見は一致していませんが、石投げによって人を殺せたことは確かです。記事の終わり。